なんかね、だからこのラムゼイ・バートのテクストって、大きなモチーフとしてはやっぱりフェミニズム問題ってどうもあって、で結構読みながらね、とりわけキャロリン・シュニーマンのところとかはなんか痛々しいような、要するに彼女のなんとかキャラクターをすごく男性のアーティストたちが都合よく利用したみたいなね話が出てたりしていて、やっぱりその女性のアーティストとして彼らが奮闘していた様子っていうのかな、すごいビビッドにこうなんか考えさせられるところがあって、 ね、でもそれ一方で非常にその時代のやっぱり女性の問題だったのかなとも思ったりする。ただね、やっぱりさ、面白いなと思うのは、トリシャ・ブラウンも自分の作品の中で、例えばウォーター・モーターっていう作品の中で、観客には全然わからないことなんだけど、振り付けのなんとか理由付けというか、エピソードとして必ず個人的な何か記憶とか、なんか辛かった時の話とか、かませるわけ。で、レイナーの作品でもどこかラムゼイ・バートのテクストの中に、なんか自分が今まで住んだことのある住所、住まいの住所をただ言い続けるとか言うんだよ。
おかしいよね、それは。
それさ、確かにもう全然観客にとって意味ないしさ、そもそもなんだそれとか思うんだけど、本人にとっては多分意味があったり、重要なね、なんかそういう自伝的な要素っていうのが彼女たちにとっては動きの動機になってただろうと思うんだ。ただそれを、まあ、正直に今やってもなんかやっぱり、違うのかもしれないし、だから今の三浦さんの話はそういう意味で僕として面白いなと思って聞いたんだけど、
なんかそれ私はなんか自伝的ななんとかとか、感情的ななんとか、まあ、とりあえず全然作る動機には、
レアケースじゃないかな。自分の記憶をダンスにするっていうか、なんか、
あ、それはそうだと思うよ。
私はダンスじゃないけど、想像もすらできないっていうか、なんかあの時でもあの時のあの気分でダンスしようとかはあるのかな、うんうんうん、そのぐらいはあるかもしれないけど、うんうん、自分の生まれた時 の遠足に行った時の記憶を元にダンスを作ろう
とか。でもそういうのって多分あると思います
けど、ね、あるんですかね。
なんかワークショップでそういうなんかそういうのイメージを使って演奏曲をやったりとか、
イメージを置くための、
でも私はそういうのはあまりやってても自分ではピンとこないから、とりあえずこう正確な動きを見たいっていうのがあって、なんか見てて気持ちがいい運動を見たいっていうか、
運動
本当にあれなんだね。ダンサーだったり、ダンスのやっぱり良い観客なんだろうね、上村さん
なんかね。なんかそのさっぱりしたっていうか綺麗なっていう時に、なんだろう、異質な動きを入れるとか、自分の流れみたいなテンションみたいなのが盛り上がってるんだけど、それやめちゃって、違うことやったりとか、なんかこの中でもね、そのシーソーっていう作品について、表面上断片化した構成要素を組み合わせるっていう話があって、なんかそういうことも多分そのさっきの私性の話とつながるかと思うけど、どん底を見た後に小林さんと会った時に、小林さんが一番そこに感動してて、その自分の中で一回乗っかった ルールを何の理由もなくバズってこうやめちゃって違うこと始める、小林さんもよく自分の部屋ですごいアップテンポのなんかダンスミュージックを聴いて、それが終わった直後になんか演歌とか聴いたりして、なんか自分のモードがちょっとどんどん変わっちゃうっていうのがすごい気持ちらしくて、そのルールを、ルールっていうのかな、なんかテンションに、自分のテンションをもっと続けたいのにやめちゃうっていうことがなんかすごく気持ちいいって思ってて、なんかなんていうのかな、私性っていうことにある意味ではすごくこだわってるとも言えるんだ、自分のテンションみたいな考えてるっていう意味では。でもそこになんかドライに付き合いたいっていうか、 質なものを組み合わせるってなんかそういう感覚なのかなと思って、
なんか余韻をとりあえずなんか作るときは残したくないよくて、残さないように次にどんどんずかずか進んでいくみたいなのしてて、
そう余韻ってなんかすごい面白くて、この前あの鈴木ゆうきおさんのワークショップに行った時になんか間とは何かっていう話で、あの外見的には止まってるんだけど中はすごい動いてる状態、つまり前にやってたこうやってすぐ激しいのやって止まると体の中まですぐ激しいのが残ってるっていう、なんか前にやったことの継続みたいなことじゃないですか。それを観客ってすごい読まされるっていうか、止まってるけどなんか興奮してるよっていう状態をすごい、あのそここそ見てねっていう風に言われてる感じがすごい待ってするんですよね、観客からすると。するっていうかもう身体的にそういうの分かるから感じちゃうっていうか、だから、まあ、間を伸ばすのか伸ばさないのかって結構なんか観客との関係みたいなのをすごく決めるポイントだと思ってて、
やっぱ視線をそれだけ引きつける時間にし、なんかそのだから動き出す、そこから動き出すタイミングとかってやっぱそれを測りながら、あ今っていうふうな動き方をしたりとか、
それこそすごい駆け引きの時間
ですね。
こう引っ張って気持ちいいんだろうなみたいなこう観客に思わせておいて、
でそれを裏
切ったりとかね。そこがね全然読めないんですよね、上村さんって。だから変態と思っちゃうんだけど、
あ
でも そこは面白いっていうか、理由が分かんないんですよ、ここで始める理由
あ、自分そうですね、やっぱそこで確信を持って自分でやるためには自分の中ですごい流れがはっきり、むしろそれがはっきりしてないと単に奇抜なことをやってるっていう風に自分でもなんかなっちゃうし、見ててもそういう風に見えるんだろうけど、なんか自分の中で十分納得がいってる時間だったら逆に多分分から
ない。いますね、その奇抜に確かに見える場合もあってか、
だからやっててもなんかその詰め方が甘いと自分でもなんか奇抜なことをやってるなっていう風になっちゃう時もあるし、
なんか結構その質のものをがつなげる時っていうかその間の取り方っていうのって、すごいなんていうのかな、説明不可能な要素がものすごくあって入ってくる時間で、タイミングとか、でなんかすごいゆっくりなダンスやってたのにそれをパッとやめて急に速く動くとかいう違う動きがぶつかった時にこれとこれの関係はどうなってるんだっていうふうに観客は想像するじゃないですか。で、これを読むとね、その多様な動きをするっていうことがなんて書いてあったんだっけ、その関係がないんだっていうことを言うために、なんかその物語性とかがなくて全然関係ないものを置いてるんだっていうことを示すために関係ないものを置くっていうふうに言ってるんだけど、でもその関係がないもの同士の間の関係をやっぱり観客が見て、そこにすごいかっこいいなとかセンスいいなとか思ったりとか、例えば上村さんのあの青山のソロだったらいきなりなんかあのクラシックのすごい元気な超変なタイミングで流れちゃうとかして、かっこいいなとか思うわけですよ。そういうあの異質なものをつなぐ個人的な論理みたいな、そういう意味でのセンスみたいなものをがすごい出るっていうか、単純に異質なものを組み合わせるって話は終わらないだろうって思うんですよ。
音楽の話だと、あれはなんか終わりっぽい音楽じゃないにしたいなと思って
終わりっ 思って、
なんかこうしんみりとこうじゃんみたいな感じでこう
朝じゃなくて夜みたいな、
そう、なんかしっとり終わるみたいな、うん、じゃなくて、うん、なんか終わりも始めもないよがみたいな、うん、こう突然出てきて突然終わるみたいなのがいいなと思って、
うん、
だからそう、なんかこの間のそのどん底をあの評論家の石井達郎さんからなんかとか、うん、もらって、なんかその真ん中のその部分で、うん、こういろんなことをどんどんどんどんやって切り替わっていくみたいなのが、その関係のないものをどんどん組み合わせて、うん、そのいわゆる作品的な構成を作りたくないっていうのは、それは分かるけれども、
うん、
でも今のやり方だとあまりにもその意図ばっかりが見えてしまうっていうか、
うん、
関係ない風に並べたいっていう意図、
うん、
じゃなく、なんかそれをもっと裏切れるんじゃないかみたいなことも言われたし、あとやっぱりその自分でも思ったんだけど、いくらその部分部分を作ってただそれを適当に並べてっていう風に作ったとしても、そこには全体像が生まれるわけで、うん、見る人はその全体像もやっぱり見てしまうわけで、うん、その結果として何かを読み取ってしまって、でもその今のような作り方だと、その全体像に対して私は全然まだ責任を持っていないから、うん、もうちょっと、なんか今まではとにかくとりあえずその実際手こう手一杯で、うん、そんな全体像なんて構ってる暇はないよとか思っていたんだけど、うん、あでもちょっともうちょっとなんかどう作った結果どういう風な見られ方をするっていうのも踏まえて、うん、じゃあそれをまたどうずらすかっていうことまでいかないといけないなと思って、
うんうん、確かにどん底の方が異質なものを動きたいっていう意図が先に見えるっていう、うん、まあ結構人数も多かったし、うん、すごい混んでる感じがあったからまさに見えるっていうのはあるけど、うん、
難しい、
何か考えてることがあったんだけど飛んでしまった